私はタクシーに乗ることになりますと、必ず運転手に体感の景気と世の中の動きについて聞いてみます。私と生活の場が違うタクシーの運転手さんとの対話を通して、私たちの社会をもっと深く読み取るためです。1ヶ月余り前に乗ったタクシーの運転手は、政府と社会に対して極度の反感を抱いていました。過激でありながら急進的なその方の言葉の中には、聞くに耐えられない内容がとても多くありました。しかしながら、その方もやはり私たちの社会の構成員の一員であるので、私はハプチョンドンからその日の目的地のクァンファムンに到着するまで、その方の話を傾聴しました。そして1ヶ月余りが経った現在まで、消えずに私の心の中に刻まれているその方の質問があります。全世界がお金お金というが、人間は一体どのくらい手にすると満足するのだろうかということでした。一体人間はどれほどたくさんのお金を持てば、これぐらいで十分だと自ら満足できるのでしょうか。そのタクシー運転手の質問は、昨年我が国を訪問したジェフリー・エメルト・ジェネラル・エレクトロニック会長の講演を思い出させてくれました。昨年10月24日の朝7時、早い時間であるにもかかわらず、韓国の有名な起業家約850名が、ナムサンにあるグランドハイアットホテルのグランドボールームに集まりました。ジェフリー・エメルト会長の講演を聞くためでした。エメルト会長は、今日の企業が直面した問題として、日々進化する大企業と中小企業間の格差、企業の社会的な責任、公正な市場経済の構築などをしてきました。そして彼は、そのすべての問題に対する回答は成長だと強調しました。企業の金融及び財政、そして公正性すべてを網羅して、今日企業が直面しているすべての問題を解決できる解決策はただ成長が回答であるということでした。ジェフリー・エメルト会長は小さな中小企業の社主ではありません。彼は世界的なジェネラル・エレクトリックの最高経営者です。1878年に発明王であるトーマス・エジソンが設立したジェネラル・エレクトリックは、1896年にアメリカのダウ・ジョーンズ産業指数出本の時に含まれていた企業の中で、118年が経った現在まで存続する唯一の企業です。2012年基準で年間売上額は156兆1140億ウォンで、純利益は18兆ウォンにもなりました。死者は世界のほとんど全ての国といえる160カ国に進出しており、全世界の社員数は我が国の国内社員1400名を含めて30万名を超えます。一言で、ジェネラル・エレクトリックは世界の全企業の中で8番目に大きなスーパー恐竜企業です。そしてジェフリー・エメルト会長の昨年の年俸は2820万ドル、韓国のお金で300億ウォンを超えました。それにもかかわらず、エメルト会長は 今日の企業が直面した全ての問題の解決策を、内的精察を通した人生観と価値観の転換に求めず、ただ唯一成長が回答であると力説しました。より多くのお金を儲けさえすれば、私たちにより多くの収入が得られさえすれば、本当に全ての問題が全部解決できるかのようにです。果たしてそうでしょうか。今日、乱麻のようにもつれた私たちの社会の全ての問題は、私たちの経済がまだあまり成長していないからでしょうか。私たち個々人がより一層たくさんお金を儲けさえすれば、全ての社会問題が雪が溶けるように自然と解消されるのでしょうか。わずか 3,40 年前と比べてみてください。私たちの家計がどれほど成長したことでしょうか。国家の財政がまたどれほど大きくなったことでしょうか。ずっと以前に比べて、私たちの暮らし向きと住居環境もどれほど改善されたことでしょう。その結果として 3,40 年前に比べて社会問題が解消されたり減少したでしょうか。決してそうではありません。今日の私たちの社会の各界各層に毒キノコのように根を下ろしているあらゆる不正腐敗、深刻な貧富の差、人間性の喪失、家庭の崩壊、階層と地域間の敵対的な対立などの原因は、すべて昔に比べて私たちに所有するものが多くなったからです。経済的に成長するにはしましたが、正しい成長ではなく、またその成長が成熟を随伴できなかった結果です。その上、全ての問題の回答を成長と強調して、成長を追求しさえすれば、成長が無限に続くものでしょうか。私たち人間が住んでいる地球という空間と、その中の資源が限定されているのにもかかわらず、無限の成長が可能であると言えるでしょうか。かえってより多くを人々は所有しようとし、無限の成長を追求する人間の欲望と欲望が正面衝突するとき、人間は愚かにも戦争を通してより多くを失ってきたということが、歴史の冷酷な教訓ではないでしょうか。人間探求と人間の内的な生殺を度外視した経済的な成長、それ自体が目的となった成長は、決して社会問題解決のための回答ではありえません。それは私たち自身と人間関係を一層疲弊させるだけであり、結局は私たちの社会を根本的に崩壊させてしまうことでしょう。私たち自身と社会を健康に立たせてくれるものは決してそんなものではないことを、今日の本文も再確認させてくれています。プリスキラとアキラ夫婦と共にコリントを旅立って、自分の牧会の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ帰還していたパウロは、しばらくの間寄港したエフェソでも街道を訪ねて福音を伝えました。 パウロから生まれて初めて福音を伝え聞いたエフェソの人々はパウロに、自分たちともうしばらく滞在しながら福音を伝え続けるよう頼みました。しかしひとまずシリア州のアンティオキアへ帰還しようとしたパウロは、自分がエフェソを再訪問するまでプリスキラとアキラ夫婦を自分の代わりにエフェソに滞在させませとさせました。前回の時間に申し上げましたように、テント製造業者だったプリスキラとアキラ夫婦は主の摂理の中でエフェソで最初の教会の一番目の中心点になったのでした。本文21節後半から22節を見てみましょう。エフェソから船でした。カイサリアに到着して教会に挨拶をするためにエルサレムへ登り、アンティオキアに下った。船に乗ってエフェソを再び出発したパウロは、エルサレムの外交であるカイサリアに到着しました。それと同時にパウロの二次伝道旅行は終わりました。パウロはカイサリアからまっすぐエルサレムへ登り、教会に挨拶を しました。パウロは使徒たちを含めたエルサレムの母教会の信徒たちに再び会い、たった今終わった自分の二次伝道旅行に関して報告したという意味です。それでその直後、パウロは自分の牧会の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ下っていきました。パウロが自分を伝道師として派遣したアンティオキアの信徒たちとも再び相まみえる喜びを分かち合いながら、自分の二次伝道旅行に関する話に話を咲かせたのは再論の余地もありません。パウロの二次伝道旅行は紀元後49年から52年まで約3年にわたって、旅行の総距離が約5000キロに及ぶとても長い道のりでした。その大遠征と関連してパウロにはエルサレム及びアンティオキアの信徒たちと分かち合う信仰のストーリーがどれほど多かったことでしょうか。またパウロから信仰のストーリーを伝え聞いた両教会の信徒たちはどれほど大きな恵みと感動を受けたことでしょうか。人生は各自自分のストーリーを編んでいくことです。ただ人ごとに差があるとすれば、どのようなストーリーを編んでいくのかということだけです。クリスチャンは言うまでもなく、使徒パウロのように主の中で信仰のストーリーを編んでいく人々です。皆さんは先週1週間、先月1ヶ月間、過去1年間、どんなストーリーを編んでこられましたでしょうか。お金を儲け、出世し、成功し、欲望を成就し、快楽を追うことには一過言を持って誰にも引けを取らないストーリーは編んできながら、実際に主の中で編んだ信仰のストーリーはただの数行にもならないのではないでしょうか。長い間風紀映画と情欲のストーリーにだけ溺れていたソロモンが、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいと恨み嘆いたように、信仰のストーリーではない人生のストーリーはいくら派手で熱く見えたとしても、主の御前では瞬く間に消え去る水泡のように無意味なだけです。23節前半を見てみましょう。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出て 自分の牧会の本拠地であるシリアのアンティオキアへ帰還したパウロは、正確な期間は分かりませんが、一定の期間が過ぎ去った後に再びアンティオキアを去っていきました。これから6年にわたる伝道旅行を始めるためでした。パウロの1時、2時、3時の伝道旅行、すなわち3回にわたったパウロの伝道旅行が、すべて彼の牧会の本拠地だったシリア州のアンティオキアから始まりましたが、しかしその3次伝道旅行には、先の2回の伝道旅行とは根本的な違いがありました。本文でアンティオキアを出発した使徒パウロは、3次伝道旅行を終えてからも、彼の生涯で再びアンティオキアへは戻ってくることはできませんでした。使徒パウロもアンティオキアの信徒たちも、本文以降にはこの地上で再びお互い出会えませんでした。三次伝道旅行を終えたパウロがエルサレムでユダヤ人たちの告発で逮捕されて、カイサリアの監獄に閉じ込められてからローマへ搬送されて、斬首の刑に処され死んだからです。言うなれば、本文で使徒パウロとアンティオキアの使徒たちの別れ、それはそのままこの地上での永遠の別れになってしまいました。アンティオキアの信徒たちは、伝道旅行に出かけるパウロを見送りながら、1時、2時の伝道旅行の時と同じように、いつかはパウロに再会し、三次伝道旅行に関する信仰のストーリーも聞くことができるだろうと、あふれる期待感に満ちていたことでしょう。しかし彼らの望みとは裏腹に、彼らはあれほど愛したパウロの姿を、彼の物語を、彼らの生涯の中でこの地上では二度と見ることも聞くこともできませんでした。私たちが愛する人にいくら会いたくても、二度とは会えず、愛する人と世を明かしながら話を分かち合いたくても、ただの一言も分かち合えなくなる瞬間は必ず訪れてきます。その瞬間は何の予告もなく突然に訪ねてきます。私たちが愛すべき人を、その人が私たちの目の前にいるとき、話を分かち合えるとき、今愛さなければならない理由がここにあります。本文23節をもう一度ご覧ください。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出て、ガラテアやフリギアの地方を順々に次々に巡回し、すべての弟子たちを力づけた。シリア州のアンティオキアを出発して三次伝道旅行の途に着いたパウロは、まずガラテアとフリギアの地方を巡回しながら、1時2時の伝道旅行を通して、自分から福音を迎え入れた主の弟子たち、すなわちクリスチャンを健康にしていきました。彼らの人生を一層健康に立たせてあげたという意味です。パウロが一体どんなものによって彼らの人生をより健康に立たせてあげたでしょうか。お金や権力によってだったでしょうか。当時地中海世界はローマ帝国の天下でした。ローマ帝国は外的な成長、外的な拡張を追求しました。彼らが追求する成長と 拡張には全く際限がありませんでした。イタリア半島のローマから始まったローマ帝国は、彼らの野望と欲望を満たすためにヨーロッパと北アフリカ、エジプト、パレスチナ、そしてペルシャに至るまで手当たり次第に領土を征服し、財産を略奪し、人命を殺傷しました。ローマ帝国の馬の蹄と刀の下で抗うこともできずに虐殺された犠牲者の数をどこの誰があえて正確に数えられるでしょうか。その結果、ローマ帝国は地中海世界に古代最大の帝国を作り上げ、国の富は日増しに大きくなり、ローマ皇帝はこの世の中のどんな支配者も見下せない絶対権力者になりました。このようなローマ帝国の領土の拡張、経済的な成長、何でも可能な絶対権力が、当時のローマの人々が直面した全ての問題を解決できたでしょうか。決してそうではありませんでした。彼らの領土が拡張されるほど、彼らの経済力が成長するほど、物心主義に陥ったローマ人たちの内面世界は枯渇することになりました。人間たちは人間と猛獣の戦い、円形競技場での剣闘士たちの血生臭い死の対決に看過したとしたら、その人間たちが獣とどこが違いがあるでしょうか。彼らに自分たちを自ら支えられる道徳的で倫理的な力があり得たでしょうか。結局、外的な成長と拡張を追求していたローマ帝国は、紀元後395年にローマ帝国とビザンチン帝国に分離され、ローマ帝国は紀元後476年にゲルマンの傭兵大将であったオドアケルの侵入で滅亡してしまいました。外部の侵入の以前に内部的にまず崩壊してしまった結果でした。そのローマ帝国の中で使徒パウロは、ただ成長のみが回答であるとは語りませんでした。世の中の金品で、さらに多くのお金で、クリスチャンの人生を健康に立たせてあげたのではなかったということです。パウロは、ただイエス・キリストの十字架、その十字架の福音だけで、クリスチャンのたちを健康に立たせてあげました。この本文以降にエフェソを再訪したパウロは、そこでコリントの信徒たちに書き送った手紙で、次のように証言しました。コリントの信徒への手紙1:2-1です。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロの関心はいつもイエス・キリストの十字架のイエス・キリストにだけありました。人間を生かすために、救うために、人間の罪の代価を代わりに払うために、生贄としてお亡くなりになり、死を打ち破って永遠に復活なされたイエス・キリストの十字架、その十字架の福音のみが、この物質万能の世の中で崩れ去っていく私たちを、死を飛び越えて永遠に 健康に立たせてくれる唯一の回答であるからです。絶対に騙されないでください。成熟が随伴しない成長、永遠の真理に背を向けた成長、言い換えれば成長それ自体が目的になった盲目的な成長は人間を偽りのものにします。人間を容赦なく不義の友とします。人間を非人格化させます。人間関係をねじ曲げます。人間の冷静を枯渇させます。ですから目的になってしまった成長は、成長が成し遂げられるほどに人間をより早く没落させてしまいます。今日韓国のプロテスタント教会は社会の信頼を得ることができずにいます。10日前に総慶州仏教社会研究所が実施した世論調査によりますと、我が国の三大宗教の信頼度で1位は回答者の 45.5% を得たカトリック教会、2位は 41.6% の仏教で、カトリック教会と仏教が得た支持はほぼ等しいものでした。プロテスタントはわずか 26.1% で最下位でした。反面、葛藤の原因を提供する原因の宗教としては、なんとプロテスタント教会が 59.2% を得て1位を占めました。韓国のプロテスタント教会が教会らしさを喪失したせいです。韓国のプロテスタントの信頼度がこのように墜落した根本的な理由の一つが、34年前に韓国のキリスト教に旋風を巻き起こした教会成長学です。ただ十字架のイエス・キリストを目的とみなすべき教会が、どうしたら成長自体を目的とみなすことができるのでしょうか。しかし大部分の教会が成長を追求するのに血眼になり、実際に目的であられるイエス・キリストを手段とみなす愚かしさを犯してしまいました。その結果、神々しさも純潔さも正直さも倫理性も喪失した韓国のプロテスタント教会は、企業と区別ができないままにこの社会を健康に立たせるどころか霊的に崩壊させてしまいました。弟子たちは主の御前で誰がより大きいのか争いを繰り広げました。弟子たちもやはり成長第一主義に陥っていたのです。その争いの発端を引き起こした張本人がシモン・ペテロだったからか、その争いを目撃した主がシモン・ペテロにこのようにお答えになりました。ルカによる福音書22章31、32節です。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主は成長第一主義に陥った弟子たちの争いをサタンの関係と見られました。成長を目的とみなした瞬間から物心主義に陥らざるを得ないからです。そしてペトロのために祈られた主がペトロに、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい と命令なさいました。この順序が重要です。まず自分が立ち直ってから兄弟たちを健康に立たせてあげることができます。言い換えれば、盲目的な成長の奴隷状態から十字架のイエス・キリストに向けてはっきりと立ち直った人だけ、自分自身はもちろんのこと、周囲の人々、永遠の十字架の福音の上に健康に立たせてあげる主の通路として証明を受けることができます。どんな場合にも成熟の欠如した成長、福音と無関係な成長は私たちの回答ではありません。私たちの回答、いくら歳月が流れても私たちを生かすために生贄になられた後、死を打ち破って永遠に復活なされたイエス・キリストの十字架、その十字架の福音のみです。この時間、私たち皆が成長を目的と考えていた物心主義から抜け出して、十字架のイエス・キリストに向かって確実に立ち直りましょう。私たち各自がまず自分たちを永遠に生かした十字架の福音の上に健康に立つようにしましょう。その時から私たちもやはりパウロのように霊的に崩壊状態のこの時代と世代を健康に立たせてあげるクリスチャンになることでしょう。お祈りいたしましょう。正解ではないものを正解と考え追求してきました。目的とみなせないものを人生の目的とみなしてきました。それで昔に比べて家計はゆとりができましたが、経済的には成長しましたが、実際にお金では買えない大切なものを全て失ってしまい、霊的には疲弊してしまいました。それにもかかわらず私たちを愚かだと背を向けられず、今日も主が御言葉で尋ねてこられ、十字架のイエス・キリストのみが私たちの正解であることをもう一度教えてくださって感謝いたします。成長第一主義に陥った物心主義から抜け出して、永遠の道であり真理であり生命であらせられる十字架のイエス・キリストに向けて確実に立ち直らせてください。十字架の貴重な血に頼り、自分がまず十字架の福音の上に健康に立ちますように、愛すべき人が目の前にいる時に福音の中で今愛しながら、消滅したり色褪せしない信仰のストーリーを編んでいかせてください。そうして私たち皆が霊的に崩壊したこの時代と世代を健康に立たせる主の手と足にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。